What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Hear that? It's the sound of someone whacking the ground with a rake. Specifically, they're beating around the bush, which we've done enough of in this ad too, so let's get right to it. The new Moneymaker scratch-off from the Ohio Lottery doesn't beat around the bush. Moneymaker. Play the game and you could win money. Up to $2 million. With more than $88 million in prizes, ranging from $50 to $500, Moneymaker cuts right to the cash. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
事件は2016年5月22日午後5時5分頃、東京都小金井市の雑居ビルの前で起きた。当日はビル内のライブハウスでアイドルなどが出演するライブイベントが午後7時から開催予定だった。出演者の一人だった T さんが地下1階の会場につながる階段付近から会場入りする際に何者かに刃物で襲われた。あまりに執拗で首や胸など20箇所以上を傷つけられた。 T さんは病院に運ばれたが意識不明の重体で心肺停止の状態だった。 T さんは過去に期間限定のアイドルユニットで活動、特撮ドラマやテレビ CM への出演歴もあり、最近はシンガーソングライターとして活動していた。逮捕されたのは自称岩崎智弘、27歳。岩崎は群馬県伊勢崎市出身。体が大きく柔道が強い少年として知られていた。家族は両親と兄、姉がいる。岩崎は柔道のスポーツ推薦で地元の高校に進学したが、人間関係のトラブルからすぐに退学した。人間関係の構築は苦手だった。岩崎曰く、自分の気持ちを表現するのが苦手だった。友達もあまりいなかったと振り返った。よく知る人物によれば、おとなしくて子供には優しかったとする一方で、溜め込んで一気に爆発するタイプ、言葉にした方が整理もできるとアドバイスしていたと話した。いくつかアルバイトを経験し、庭師になりたいと京都へ出た。人間関係が希薄だったこともあるが、岩崎を知る人物は、事件を知った時岩崎がアイドル好きだったことも初めて知ったという。岩崎が暮らしていた京都市のマンションでは、隣の部屋の男性が引っ越してきた時に菓子箱を持ってきてくれ、礼儀正しいと思ったと話したが、急にテレビの音がうるさいと苦情を言われたこともあったとのこと。 T さんにはまり出したのは2016年1月頃。 T さんのツイッターにたびたびリプライを送るようになった。最初こそ一人のファンとして好意的なメッセージを送っていたが、次第に愛情が歪んでいき、嫉妬心が感じ取れる不穏なメッセージが増え、4月頃には脅迫的で攻撃的なメッセージが多数送られるようになっていた。誠意が足りないような気がする、ファンを大事にしない人間なんだねなどと批判するもののほか、悪意と敵意には敏感であった方がいいよといった忠告とも取れるメッセージも送っていた。あまりに攻撃的な内容だったため、この段階で T さんは警視庁武蔵野警察署に相談。しかし警察は事案を専門部署に連絡もせず、一般相談として処理。そして2016年5月21日、岩崎智弘は自身のブログに行ってきますと投稿し、京都から T さんに会うべく上京。T さんがライブを行う予定だった東京都小金井市のライブハウス付近で待ち伏せし、事件が起きたのであった。目撃者から通報があり、犯行現場に警察が駆けつけると、その場にいた岩崎は現行犯逮捕された。被害者は、その後、なんとか一命を取り留めた。岩崎容疑者は、警察の取り調べに対し、T さんのツイッターにコメントしても、僕だけ返信が来なかった、プレゼントを送り返され 悲しみと怒りが湧いたと説明。事件前に購入したナイフを持っていた理由はお守り、精神的な心の支えにするためだったとした。動機については、送った本と腕時計を返送した理由を聞こうと思ったが話を拒絶され、絶望や悲しみを感じて刺したと話した。岩崎が1月から約4ヶ月の間に400件以上のメッセージを T さんに送っていたことも判明した。事件前にはやや自暴自棄になっていたのか、岩崎のブログには特技について、特技は他人に見下されること、嫌われること、飽きられることなどと自虐的な言葉が並び、事件が起きた月の投稿には命なんてゴミだなどという過激な書き込みが増えていた。裁判が始まる前、岩崎の精神鑑定が行われたが、責任能力ありと判断され起訴された。そして裁判員裁判が開始。検察側が T さんの傷の様子を詳しく説明中、男性裁判員の一人が突然うなり声を上げて倒れ込み、椅子から崩れ落ちた。表情を変えていなかった岩崎も目を見開き驚いた。場内は騒然となり、裁判長が休廷を宣告した。事件資料を読んでいる最中にあまりの残虐性に耐えきれなくなったとのことだった。岩崎は命を奪うつもりはなかったと説明し、賠償金の一部として被害者に対して200万円を支払う意思を示した。これで十分と考えるかと問われると、全然足りない、それは分かっている、家族と相談して出所後に全額を返そうと思いますと答えた。後遺症が残る大けがを負わせたことには約10秒の沈黙の後で申し訳ないとしかと小声で答えた。被害者である T さんは絶対に許してはいけません、一方的に感情を抱いて思い通りにならなければまた命を奪おうとするに決まっていますと涙声で語った。岩崎は当初無表情で聞いていたが、その後の野放しにしてはいけないという言葉を聞いた際に、じゃあ殺せよと大声で恫喝した。その後も声を荒げたため退廷を命じられるほどだった。そして2017年2月28日ついに岩崎に判決が下り、懲役14年6ヶ月の実刑判決が言い渡された。判決を不服として控訴したが、3月29日に控訴を取り下げ刑が確定。被害者の T さんは事件によって体にも心にも傷を負い、現在も後遺症と PTSD に苦しめられている。判決に対し、あれだけのことをしたにもかかわらず何の反省もしていない犯人が長くてもたった14年で塀の外に出てくると思うと怖いです。たった14年後には犯人が塀の外を歩いている、そう思うと今から不安と恐怖しかありません、と答えた。岩崎は野に放ってはいけない危険人物なのは明らかで、やったことの重大さに比べて刑が軽すぎるのは明白である。これだけのことをしでかし、もともと終わっていた人生がさらに終わるほどの罪を犯した岩崎が出所後に取る行動は誰が見ても明らかである。被害者が岩崎の出所後また襲われるようなことがあれば、一体誰が責任を取るのか、そうでなくとも T さんは岩崎がシャバにいる限り恐怖に怯えることになる。こんな理不尽なことはない。岩崎の更生など1ミリも期待しないので、被害者の方の今後の人生のケアに司法や社会は全力を注いでほしい。そして岩崎の顔は絶対に忘れない。